ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めますズッピーこと寿司ひてつぐです。長谷川先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、前回のね予告通りなんですが、今回ゲストの方をお迎えしております、はい。先に私からご紹介させていただきましょう。コンサルコーチでしたっけ、コーチングをされていらっしゃいます先生です、加納亜紀さんにお越しいただいております。加納さん、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ちょっと個人的な私のことなんですけども、私は加納さんと一緒に番組をやっていた経緯がありまして、実は長谷川先生よりも前に加納さんを知っておりまして、でそれよりも前に長谷川先生と加納先生はこうつながってらっしゃるという、こうなんか微妙な三角関係の中、今日はねお送りしていこうと思っております。
はい、こんな3人でこうやってトークさせていただけるなんて、もう本当に加納先生は私の師匠ってお呼びするのは申し訳ないぐらいで、本当に私の人生のもうなんかもう変えるきっかけのまあ、メンターと言わせていただいておりますけれども、うんうん、そういった方で本当にこう、はい、一緒にね、こんな3人で、ね、登場していただけるとも思っていなかったので、すごく嬉しくて楽しみです。よろしくお願いします。先生、
どうぞよろしくお願いします。私もとっても楽しみです。研究熱心な長谷川さんの何かお役に立てることがあればと思って、今日は喜んで参加させていただきます。よろしくお願いします。
はい、楽しみにしております。そんな中なんですけども、長谷川先生と加納さんとの出会いなんですが、はい、さっきメンターっていうようなちょっとワードも飛び出してきたんですが、出会いのきっかけは何年ぐらい前に、どういうどちらがどちらをこうノックしたというか。
はい、私が訪問介護の責任者をずっとしておりました時に、結局その自分の左脳人間で生きていないといけなかったんですね。
うん、
はい。時間であるとか、かわいそうとか、そういうも、そういうものは全部ストップ。綺麗とか、そういうものもなく、匂いももちろん、何もかも五感を止めて生きていたので、左脳人間になっていた。で、それで一緒にこう、リンパを立ち上げた時の仲間の人が、長谷川さんさ、右脳が全然動いてないからさ、NLP っていうのがあるから行ってみたらどうって言われて誘われたんです。
おー。あ、じゃあ、長谷川先生が、まあ、介護の、お仕事で左脳ばっかりも使っていて、もうなんかちょっとバランス精神的にも良くなかったかなっていう時に、はい、NLP っていうのがあるよっていうのを紹介されて、
はい、そうです。
それで加納さんの門を叩いたんですね。
はい、あ、そのお言葉を返すようですけど、精神的にバランスが悪いとかなくすごいもう左脳人間は左脳人間だっていうまあ、意地っていうか見栄っていうのがあるわけですよ。
お、はいはい、
ちゃってみたいな、そんな、だって左脳が優秀じゃないとそんな右脳だけじゃダメでしょって思うタイプでした。で、右脳を動かせって、だって私絵描くわけじゃないしねみたいな、
うん、ああそうかそうか、うん、はい、お言葉を返されましたけども、はい、その右脳左脳っていうねバランスもあるんですね、これきっとね。はい、
そうなんです。それに気がつかないで生きてたっていう悲しかったわけですよ、過去、
うんうん。あ、そこでじゃあ長谷川先生は加納先生にこう何か教えを受けたっていうところからなんですか。はい、
そうなんです、そうなんです、
うんうん。加納さん、どんなそういう方がノックされた場合はどういうふうにこうコンサルしていくんですか。
右脳とか左脳っていう言葉がよく出て、私たちの会話では出てくるんですけども、
はい、
一般の人たちってそこまで考えないで日常生活してると思うんですね。そうすると、こう、情報ばっかりに頼って生きてる人であったりとか、あと、過去の自分の記憶だけで生きてる人とか、そうすると、今の時代にいろんな情報が入ってきても、頭ごなしに信じてしまう人もいれば、
はい、
なかなか自分の決断ではなくて、 誰かの情報に惑わされてたり、それが真実だったりして生きてる人が多いと、結局自分らしい生き方が何か、自分が誰なのか、自分がどうしたいのかっていう感覚すらも鈍くなってる人が多いと思うんですね。それを紐解いていくためには、自分が頭の中にどんな思い込みがあるのか、信じ込みがあるのか、どういう意味付けをしたのかっていうところまで気づいていかないと、なかなか人は変われないんですね。特に長谷川さんの場合は優秀で、真面目で、そして突き詰めて生きてきた人って、感情も希薄になり、だから嬉しいとか悲しいとか全部我慢して乗り越えて仕事で結果を出してる人ってすごく多いと思うんですね。そういうタイプの人が自分が誰だか分かんなくなっちゃったり、鬱になったりとか、体に変化を起こしたりとかいう人たちが、もう一度自分らしく生きるために扉を開けて参加してくださる人が多いんですね。その中の受講者のお一人として、10年ぐらい前に出会いました。
もう15年ぐらい前からのお付き合いなんですね、お二人は。
そうです。15年以上なるかなと思いますね。
あれですか、それでやっぱり、右脳が動き始めたんですか、長谷川先生。
私、お財布とか忘れたことない方ですね、人生で。お財布を忘れて出かけるなんてことがなくて、パッとカバンを持ったら、この中に何が入ってるかって重さでわかるみたいなタイプで、忘れ物とかしないんですよ。なのに、お財布を忘れて、当時、カードだけでパッて乗れる時代の時ですけど、でしたけれども、それで乗って、電車に乗っちゃったんです。お財布を忘れたことのない人生だったので、忘れた時のその自分のショックとか、って なんで私こんなことしちゃう人間だったっけ？みたいな感じで。で、その紹介してくれた方に、私お財布忘れてきちゃったんだけどって言ったら、お財布忘れておめでとうって来たんですね。
おお、なるほど。はい。ポジ
はい。
ティブにい
な
く、
んか、
加納先生らしい。は
これいいことなんだって思って、
い。うん。
それで先生にすごい嬉しそうに私が、先生、今日私お財布忘れたって言ったら、見たって、この人変だよって言って、お財布忘れてるって、すっごい嬉しそうなんだけどって言われて、その時本当にやってて、右脳がパーってこう、光り輝いたっていうんです。右側の脳をすごく意識することが初めてってこと、だから左側だったんだっていう認識もそこで初めて起きたんですけど。
もうね、長谷川先生ともうインタビューをね、続けてますけれども、なんかこう、一点集中型、私絶対失敗しないんでタイプですよね、ドクター X タイプですもんね。
そうですね。
が、お財布を忘れたのをきっかけに、それをうわーってこう、喜んじゃえる自分が、周りと自分がいらっしゃったっていうところからなんですね。で、
今
あれで
思
す
い出
ね、
しました。
どう
す
ぞ。
ごいはしゃいでました。お財布忘れてるはずなのに、飛び上がって喜んでる長谷川さんを見て、私の方が不思議に思いました。私しょっちゅうなんで、そういうこと。
なんかタイプの違うね、今までの自分と違うことが起こったときに、やっぱショック、大きなショックを受けますけれどもね、はい、それを喜ぶっていうところが またポイントかもしれませんが、で、まあ、最初のきっかけはそういう出会いで、長谷川先生から加納先生へアクセスをされたということなんですけども、その後、やっぱ今でもつながってるっていうことは、リンパのことを逆に今度は先生から先生返しみたいな、先生も立場が変わったんですか、この後。
そうですね。やっぱり体のこともすごく、この後また機会があったらお話しさせていただこうと思うんですが、実は私、健康オタクで、ありとあらゆる体験をして確かめるっていうのが自分の、日常なんですね。で、いいものが出たよっていうとすぐ行ってみて、自分で感じてみる。という中で、一期一会の人もいらっしゃるし、それから長続きしない人もたくさんいらっしゃる中で、長谷川さんがあの時語ってた、あの強い眼差し、そして自ら自分が体を通して実験して、変わり続ける長谷川さんが、いつも私の心の中にいたんですね。で、裏ではいろんな偶然がいっぱいあって、 なんかご縁があるな、ご縁があるなって感じることが多かったんですね。そして、その都度、その住んでるところもサロンの近くだったり、道でばったり会ったり、いろんな体験の中で、久しぶりに訪ねてみると、またわーっと語ってくれる長谷川さんの真実にまた心動かされて、その繰り返しですね。今は定期的にもお任せするっていうのと、久しぶりにお会いしたときに、先生、先生はもう死にませんから、ずっと長生きしますからって言い切った。
それは喜ばしいですね
それはもう老後は怖くないわって、この人にお任せしてたら、というふうに心から思い、またずっと通わせていただいたところなんですよ。
ああ、じゃあ、コーチングを受けに行った長谷川先生、そして、コーチングをされた加納先生、その加納先生が、また逆に長谷川先生に影響を受けて、よし、私、健康をこの人に見てもらおうというのがきっかけで、リンパのデトックスなどを始めてらした。で、その後の、お付き合いもずっと現在まで
そう
続
で
いて
す。
るっていうことなんですね。
はい、そうです。は
もう
い。
健康のことは長谷川先生任されてるみたいですよ、長谷川先生。
はい、もう本当に光栄なことで、ね、先生をずっと世の中の、こう、皆さんのお力になる先生でいていただかないといけませんから、結構責任重大で、はい、ちょっと会わないと先生何してんのかなとか、ちゃんと過ごしてるかなとか思います。
コーチングのね、救ってくれた先生には長生きしていただかないとですよね、健康でいていただいて。で、加納
は
先生、その中でリンパデトックスをやったりとか、例えば健康に気を使ってらっしゃる加納先生ですから、ファスティングをしてみたっていうことを聞きましたよ。
い。はい、そうなんです。ですので、長谷川さんが進めてくださるのを100%信じてるので、何回も何回もこの、これまで、ファスティングを他の先生でやってきたりしたんですが、今度はもう絶対リバウンドしないから大丈夫よという、長谷川さんの強いおすすめで、長谷川さんのところでファスティングさせていただきました。
辛くなかったんですか？イメージとしては辛いイメージなんですけど、絶
やっ
食
ぱ
で
り、
すよね。
でも強いコーチがいると、やるしかないし、そして、そういうもんだと思います。すぐそばにいて自分を気遣ってくれて、見てくれて、そして励ましてくれて、そして今までやってる実績の中で進めてくれるファスティングですから、怖いとか、不満とか、全くなかったです。
やっぱり先ほど NLP とかメンターっていう言葉も出ましたけども、そういった精神的な支えのある方と一緒にやってるんだっていうのが、この辺ちょっと大きなポイントかもしれないですね。
もちろんです、もちろん。
で、結果、加納先生、今、もう健康でらっしゃるという。
はい。年を取るのが怖くなくなりました。ありがとう
ああ、
ござ
年を取るのが怖くなくなった、素晴らしいですよ
い
ね。打足なんですけど、僕は友達から聞いた話で、いや、もう若くないからって言ったときに、いやいや、何言ってんだよ、今が一番若いんだぞっていう友達がいたんですよね。これは心強いなっていう、ちょっと打足ですが、そんな言葉を思い出しました。もうお時間の方も迫ってきてしまったんですけれども、今日はお二人のね、出会いと、そして現在まで続いている経緯がどうだったのかというところでお話をお伺いしましたが、次週は、加納先生の専門なんでしょうか、NLP っていう言葉がね、冒頭飛び出してきましたけれども、そういった活動をされているという加納先生に、次回はまた焦点を当てて、長谷川先生ももちろん含めて、お話をお伺いしていきたいなと思っております。
はい。
加納先生、また次回もご出演なので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。はい。よろしくお願いいたします。
長谷川先生、
よろしくお願
あり
い
が
い
とう
た
ご
し
ざい
ま
ます。
す。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。失礼します。